ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ。先週ですね、ちょいとそんなこともあって週末も忙しくて、まあ、先週乃木坂46のメンバーと何に会ったことあったっけみたいなことで話した時に、このメンバーの人は明日会うわって言ってたと思うんですけれども、先週ですね、そのボカロ P 好きな井上さんがですね、一週お休みでございまして、乃木坂46としての番組は あったんですけれども、井上さんメインパーソナリティで井上さんに代わって川崎さくらさんっていう方と、小川彩さんっていうメンバーの方が代わりのパーソナリティを務めるっていうところで、これ急に来週は彼女たち2人です、なんで彼女たち2人がやるのかは来週の放送を聞いてお楽しみくださいみたいな感じのお知らせだけで、前の週は振りはそれだけだったんですけども、これはまあ実は久保さん時代にやっていた野球少女わしおっていうコーナーがありまして、これ何かっていうと、まあ、久保さん同様で久保さんと同い年で、久保さんと同じ熱狂的な東北楽天ゴールデンイーグルスファンの仙台在住の女子大生のわしお志保っていう、わしはイーグルスのわしね、わしお志保っていう架空の人物をみんなで作り上げていこうみたいなコーナーだったんですけども、で、和尚は野球とかイーグルスが好きだから、日常会話の端々の中で野球の、野球っぽいフレーズを入れてくるみたいな感じのをリスナーから募集するっていうコーナーだったんですけども、これ、久保さん在任中にですね、漫画になりまして、そしてですね、実はなんと、なぜお二人が、小川さんと川崎さんが井上さんに代わってパーソナリティをやったかというと、実はですね、その番組解禁で、わしおがドラマ化されると二人が主演でドラマ化される、まあ主演は川崎さんか、二人ご出演で、ドラマ化されるという発表だったんですけれども、 FOD ショートっていうのでショートドラマ化される。
ああ、なるほど、うん、まあおよそテレビドラマってことか。
まあテレビドラマだけど、あの今時の縦型だと思うの多分な、
これだからラジオドラマじゃない
って、ね、ラジオドラマじゃない、ラジオドラマじゃない、
ね、ドラマ化っていうのは、
そうそうそう、
映像ドラマ化っていうことですね、うん、実写映像ドラマ、
そうそう、というのがサプライズ発表があって、で、
そうなんだ、
そう、で、そういうのもあったんですけど、
いや、あのさ、うん、その頭の立て付けをすっかり聞かないまま、うん、なんかね、うん、途中から聞いたみたいなのがあって、
うん、別にいいだけいい年してなんか聞かなくて聞かなくて、
あ、なんか耳に入ってきて、あ、その、うん、ほら1時半2時ぐらいまでちょっと作業しちゃってたから、
あ、何ニポーソにいてい
たのよ、うん、そう、それで、うん、したらなんか知らない2人プラス、うん、なんかゲストの男の人がいるなみたいな風景で途中から入ったからなんだか分かんないけれど、うん、どうやら、うん、特番なんだって思っちゃってた。
あ、
だからそれが野球少女わしおスペシャルみたいなことかな、うん、だから今日は乃木坂46のオールナイトニッポン休みなんだと、石川くん特番書いてんだ、あ、でもいや、わしおって石川くんやってたなっていう風にちょっとごっちゃになってて、
ただ
途中から聞いたからこんなになっちゃってたんだけど、
いだき、
あれは特番だったんじゃなくて、
いだき、苦労的に言うとほぼ特番
内容は特番なんだよ。
特番
特番として伝わってるから、それ正解なんだ。
看板変わってないだけで中身全部違うんだから。
だから、乃木坂46のオールナイトニッポンでしたというふうに全然思えなくて、うん、なんか全然違う立て付けの番組やってんなって思いながら、もうちょっと帰ろうって思って帰ったんだけど。
稲城、その感想すべて合ってんのよ。看板しか合ってないのよ。乃木坂46のオールナイトニッポンって看板だけで。
特番、なんとかスペシャルっていうジングルとかならないのかな、ぐらい。
言うと、なんとかスペシャルが言えないのよ。わしおスペシャルを、わしおなことをそこで発表するから。ああ、わしおがドラマされることを、番組の中で初解禁の発表だったから。
ああ、それ何時頃発表したんだっけ？
それね、もうオープニングで早々に発表した。
あ、言ってたのね。いや、だから1時半ぐらいになってたから。
ああ、じゃあ発表した後だね。
もうその中で、わしおの話してるから、わしおスペシャル、わしお特番なんだ、これ。って、はいはい、勝手に思ってた。ああ、そっか。一応レギュラーの立て付けの中
で
今日はあのピンチヒッターパーソナリティが昔のコーナーのテレビドラマ化を宣伝に来ましたみたいな雰囲気で、
そういうこと、発表に来ましたね、むしろね、そこで解禁だから、
まあまあそうだよね、だけど、うん、 見てくださいだもんね。
そうそうそうそう。でもうそちらはもうね、あの FOD ショートで先週からですね配信になってるわけです、
ね。もうスタートしてるんだよね。多分ね、うん、そうだよね。先週の
あの先週のね水曜日に発表して、
水曜日解禁で金曜日ぐらいには配信しますみたいな。
金曜日の0時だからもう実質だから、あのオールナイトが始まった時にはもう配信まで24時間切ってるっていう状況。
あそんなギリギリでいいんだね。そうそう、最近はね。
わかんねえんだ。もっと煽んなくていいのかなと思ったけど。
あ、美事件だなって。
いや俺もさ台本書いててあれこれ24時間切ってねえかとか思って、まあ、だったんですけども、なんつうんですかね、まあ久保さんのねある種生み出したものですよ、和潮っていうのは。あの東北楽天ゴールデンス大好き、野球大好きの久保潮が生み出したものなんですけども、まあ、久保さんは久保ってるっていう言葉があったぐらい、とにかくついてない、運が悪いっていうことがあって、
あ、久保ってるって言うよね。、うん、ああ言う
言うと、うん、これがあれですよ、水曜日にこれが発表になる、水曜日深夜になったわけですよ。こいつなんつうの、生み出した作品に対して、作品とかキャラクターに対しても久保ってんなと思ったのが、そのドラマ和潮が楽天イーグルスのやつがドラマになりますって発表する前の日、あるいは前の前の日かな、楽天イーグルス成績不振で監督が休養になりました。
そんなことあったね。うん、成績不振で休養なんだっけあれ。
これは
どういうことなのあれは。
あれは本当に監督が病気で休養するってことはあります。例えばまあ近いところで楽天関係が多いんですけど、石井和久が監督だった時に、コロナ陽性になっちゃって、それでちょっと休養します、で監督代行を置きます、休養してる間みたいな感じのこととか、あと星野さんが体調悪くされてシーズン中何ヶ月かちょっと休養して、それでシーズン終盤に復帰するみたいなことあるんですけども、そうやってなんか体調不良だ、休養、監督が休養される時って大体球団側も実は監督こういう病気で、まあ最近だとねプライバシーの問題もあるからなかなか言いにくいところもあるかもしれないけど、まあ少なくともそれでも監督が体調不良で、病名まではなくても体調不良で休養しますっていうのがまあ大体の発表の仕方なんですけども、成績不振が続いてるな楽天って思ってて、急にあの監督が休養することになりましたっていう理由もなく発表されることがあるんだよ。その時はもう、事実上クビなんですね。
鋼鉄、
ね、鋼鉄です ね、 鋼鉄ね。その理由がはっきりしないけど成績不振だな、そして監督が休養する、これはもうほぼほぼクビです。だけど楽天イーグルス今の状況言いますね。ちょっと今日の試合まではいろいろ結果とかチェックできてないんですけども、パリーグで交流戦とかもあったからいろいろ数字のことはいろいろあるんだけど、パリーグ6球団ある中で唯一勝率5割を切ってるんです、楽天ゴールデンイーグルス。悪目立ちしてる。し、実際もで借金もいくつだっけな、あの12球団最多です、借金
ひどいね。なるほどね。
っていう状況なんですわ。でさ、ファンの皆さんって越野監督がもうちょっとあの選手に厳しい言葉を言ってくれっていうぐらい優しかったんですけど、最近もう自然と厳しい言葉が出てるらしいです。
そうなんだ。
あれだけ優しかった東北のファンの方が怒ってあまりの不甲斐なさに怒りの言葉を投げかけるようになったと言われるほど、ちょっと苛立ちもマックスになってるところなんですけども。
あ、そうなんだね。
これさ、サッカーってさ監督休養っていう言い方あんましないのよね。
休養ってあんま、あ、どうだろう。
でそれこそさ、チュニジアの監督がさ、に次日本が戦う、もう初戦さスウェーデンにボロ負けして、それで、まあ、解任だか更迭になってんだけど、サッカーはなんつったら、まあ、野球よりももちろんさ歴史が長いっていう部分もあるだろうから、まあ、ビジネスモデルとしても完全に確立してるところもあるんだよね、
うん、
で言うと野球はやっぱちょっと昭和的な対面を気にしてあげる、監督の、監督これはあくまで更迭じゃなくて休養なんですよみたいな感じで、で大体の場合休養して復帰することってないんです。そのご病気が治ってとか完全に治癒してみたいなことはあるけども、その成績不振でか休養して帰ってくることはまずないんですよ。でこれちょっとその扱いがどうなって、休養、あくまで休養してるわけじゃん今楽天の監督、三木監督は、なんだけど で、まあ、監督代行がジャイアンツとの時でついたんですよ。それは、まあ、もちろんヘッドコーチの人が、しばらくやってたんだけど、いやちょっとまあさ、サッカーにせよ野球にするさ、まあ、チームスポーツのものってさ、その監督がのなんていうの、作る組織論とかみたいなものがさ、会社に当てはめられることって多いじゃない。なんか会社で言うと、まあ監督が社長だとしようよで言うと、このまあジャイアンツしかりですけど、まあジャイアンツの場合は安倍さんのこう、まあプライベートの問題が起きてっていうことで、まあ安倍さんが自ら降りる形でなったけども、こう社長が休養、まあだから解任ですね解任、あるいは辞任した場合って、しかもシーズン中ね、シーズン中になった場合って、まあ副社長格のヘッドコーチみたいなことが社長に一時的に社長代行になることが多いっていうのはこの前の話だと思うんですけど、で楽天イーグルスもそうしたんですよ。ヘッドコーチ格の人を、監督代行にしたんですよ。で結局のところ、その三木監督、まあ休養だから現在も監督ですよね。三木監督の処遇がはっきりとどうなったか分かんないんですけど、まあ辞任するのか解任だって発表するのか分かんないんですけど、シーズン途中によ、今まで全く楽天と関係ない、去年までロッテの監督をやっていた吉井さんが監督に就任するらしいんだよ、これが。わずか休養から1週間で。でさ、この前も話したけど、シーズン中に監督が変わるってさ、とてもやりにくいわけですよ。で、なおかつ、ヘッドコーチが、まあ、なんつうの、ヘッドコーチが副社長って言ったけど、まあもしかしたら、会社で言うと、役員クラスだって思ってもらうのがいいかもしれない。役員クラスから社長に上がるってことはさ、まあ、もともといて役員も勝手知ったる中の状況の中で、ちょっとわかんない、会社がちょっと赤字が続いたから運営してこうみたいなところで、ちょっと勝手知ったる中でやっていくわけなんですけれども、今回の吉井さんは楽天、吉井さんっていうのはめちゃめちゃ、少なくともピッチングコーチとしては優秀な人で、育てたピッチャー、ざっと名前挙げていくと、ダルビッシュ、大谷、ソフトバンク時代の千賀、佐々木朗希。これをメジャーに送り込んだ、メジャーに送り込む礎を作ったのが吉井さんで、この前の、だから、前の大会の WBC のピッチングコーチもやってたのが吉井さん。
2023年。
うん。
ああ、ベンチにいたね。
で、その WBC 後に千葉ロッテの監督になって、まあ、千葉ロッテも、ね、もちろん前に所属したチームだったし、まあ、ピッチングコーチをやってたっていうところで監督になって、うんうん、まあ、去年が成績が悪くて、まあ、ね、辞任という形になったんですけども、これ、吉井さんは、だから、楽天イーグルスっていう、今、大赤字を抱えている会社に、外から、こう、入ってきて、会社の役員も気心を知った中ではないわけの中で、これから災害を振るっていく、赤字を黒字化するためにやっていくっていうので、これさ、よく家中の栗を拾ったと思わない、吉井さん。なんか、一応なんか、ロッテの監督をこう辞めたことに関しても、監督家には未練があったらしいんだけど、このさ、雇われ社長の立ち位置すっげえ大変じゃない?これ、アメリカとかの会社だったらさ、この状態でさ、社長になってさ、立て直したらとんでもないよ。何億円の金がもらえるよね、これ。いや、なんか、吉井さんってすげえなーと思って。いや、しかも、楽天って、前も話したかもしれないけど、とてもなんか、その、なんつうの、フロントが強くて、なんか監督を平気で1年でクビにしたりとか、全然辛抱してくれないところなのよ。それが、なんか楽天ファンの間ではちょっと不満でもあったりするらしいんだけど、 そんななんかさ、監督に風当たりが、成績良くても1年でクビになったりしてんだから、そんなところに雇われ社長としてわざわざシーズンの途中よしかもに入ってきて、おし、じゃあ赤字立て直してやろうっていう吉井さんって、なんかもともと近鉄バッファローズ出身のピッチャーだから、なんかお得意あるとかあるんだと思うんだけど、なんかすげえな吉井さんって思って、ちょっと今まで以上に俺楽天イーグルスを応援してあげようかな、吉井さんを応援してあげたいなと思ってんのよ。なんかちょっと分かんない、これうまくいくかいかないかで言うと、はっきり言うけれども多分うまくいかないと思うんだ。いくらなんでもこのシーズンも半分とは言えないけど、3分の1以上終わってるような状況で、まあ、ものすごいゲーム差をつけられて、ダントツの最下位みたいなところで、これで、ね、優勝なんてことは、目標として口が裂けても言えないだろうし、まあ、言って勝率5割ぐらいかなとは思うんだけど、もしかしたら、そうね、3位に入ればクライマックスシリーズがあるかもしれないから、俺もしクライマックスシリーズに行くようなことがあったら、アメリカだったら10億ぐらい上げてると思う。アメリカの会社だったら、ゴーンと同じぐらい金上げてもいいと思う。日産時代のゴーンと同じぐらい。ちょっとだから、吉井社長がこれから、その、アウェイな状態の中で、どんな風にチームを運営していくのか、ちょっとね、なんかこれはなんか、野球としても面白いし、こう組織論としてもちょっと吉井さんがどういうふうにやってチームを変えていこうとしてるのかなみたいなところは、まあね、それこそ一流ピッチャーを育ててる人だから、 人間的な魅力ももちろんある人だし、それこそ2023年の WBC のドキュメンタリー映画とか見てると、吉井さんすっとぼけた感じの人で、関西出身だから、こうなんていうの、関西弁で、柔らかい関西弁で、なんかね、人の心の中にスッと入ってくるような人だから、もしかしたら、なんか、すごい化学反応が起きる可能性もあるけども、まあ、多分、優勝は絶対無理だから。ちょっと、リスナーのみんなもですね、心の片隅でいいと思いますけれども、吉井正人というですね、監督がこれから、じゃあ、三木監督は今、休養のまま次の監督が就任するっておかしな状態になるのかもしれないけども、三木さんに代わって、牛井さんというですね、多分男気でやってるんだと思うんだ、きっと。で、よし、そういう逆境の時だから、わしがなんとかしとらやないかいっつって言って、言ったんじゃないかな、おもろいやないかい、そっちの方がって言ったんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとですね、どうなるか、リスナーの皆もですね、頭の片隅にだけ、もう入れていただければ。なんかのニュースで楽天が勝ってるっていうのをスポーツニュースとかで見たら、あ、吉井さんって人が災害振るってんだよね、みたいな感じでですね、ちょっと、その程度の応援で構わないと思いますんで、記憶の片隅に留めておいてあげてもらえればなということが思います。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ、
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスってこんなことをやってるの両親は知ってるの。アルミスって天狗の
いいぜ。
打って変わって便所の話だな。トイレ、お手洗いの話、先週ちらっと話した、お手洗い、もっと、まあ、便器周りですね、もっと改善できるんじゃないか、もっと、もしくはここはいらないんじゃないか、今ある機能の中でもっとトイレを良くして、良くするアイデアを出して株式会社まで特許を取ろうと。いうことで、まあ、トイレあれこれ、いろいろいただいてますけれども。 やっぱこういう話にはこういうペンネームのやつが食いついてくるんですね。ミスターアナル開発大阪市東淀川区。
男？
男
だよね。あ、そっか、出たよね、うん、なんか、
そうそうそうそう、
いきなりミート出て、
いきなりミート出て、
ね、
トイレ事情ですが、私は実は何度も女子トイレに入ったことがありますと。というのも私の仕事は電気工事で、主に学校などの公共施設のトイレ改修を何度かやってますと。電気工事でね。ですので使用者というより施工者の目線でトイレのあれこれをと。はあ。まず石川さんが技術的に難しいかもしれないと言ってた流すボタンをドアにつける点ですが、ああ、だから自動的にトイレ流れるやつがあるけども、あれ流したい時に流れてくれないと。で、まあお尻とか拭き終わってこれからズボンを履こうと思って立ち上がった時にもう水が流れちゃうから、あれだとあのタイミングで流れるんだったら外で今にもうんこが漏れるっていう状態で待ってる人たちが水が流れたことで油断して穴を緩めてしまうんじゃないかと。どうせ流すのを忘れるのを防止するためだったらドアに流すボタンを設置して、そのボタンを押してから出るようにした方がそのクソが漏れそうな人に親切なんじゃないかというところでドアにボタンをつけようよっていう話をしたんですが、ドアにボタンをつける点は簡単にできますと。はあ、なるほど。というのもリモコン式のボタンを壁につけるだけで解決しますと。はあ、なるほど。これさ、ってことはリモコンで流せるっていうトイレがあるってことなんだね。まあ、
株式会社ファイのトイレもリモコンに台、
一応リモコンってことか。あれも
しかもさ、流すボタンが台と台しかなくなってるんだけどね、う
ん、なんでだいや、じゃあ1個でいいよ流すでいいよ
いやこれ説明してもいい、うん、あのね、うん、10年ぐらい前なんだけど、うん、トイレが壊れたのよ。で、トイレが壊れたって判明したのが、実は水道局から連絡をもらって判明したんだけど、ファイさん水道の使用量がとんでもないことになってますけど、すごい量の水使ったんですかみたいな感じで聞かれて、ってなって全部点検したところ、トイレがずっと流れ続けてる状態になっちゃったことがあって、いやそれは実は故障でってなって、ああ、でトイレ業者さん、つまりあの管理人室、うん、大家さん全部話して、うん、こういうことがありましたと、うん、24時間のべつ幕なしトイレを見張ってって話ですかみたいなって、
溢れるならさまだこっちも気づくけどさ、綺麗に流れてたらさ、
あのね溢れるんじゃなくてひたすら
流れてるんだ
っていうことがあって、ね、うん、で修理してもらうときに、うん、トイレ屋さんに、いや実はこれもう部品パーツが古くなってまして、あの申し訳ないんですけど台と台でもいいですかいっぱい流れちゃうんですけど
って、じゃあどっちも台としてしか流れないの、
どっち押しても台
だから、なんつうの、台って書いてあるけど実は左が勝負なんですよみたいなことじゃないんだ。
あのさ、今言って押してきてあの両方ね、両方ともあのレバーが手前にクイッと勝手に上がるような仕組みになってしまった
なるほど、
台と台って、ね、あれリモコンじゃん。
まああれもそうか、あれはさ、でも一応どっかでさ線が通じてるのかな、本体の機械と
は。無線、
無線なんだ、うん、あれも。ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。俺、あのタイプはさ、まあ、比較的どこでもある、あれじゃん。あれはどっかで、ちゃんと線が繋がってんのかなと思ってた。便座本体に。
線が繋がって壁についてるっていうリモコンは。
あれはじゃあ何らかの電波飛ばしてんのかな、
まあ、赤外線かなんかかわかんないけど。
ああ、なるほど。
そのトイレ屋さん独自の。
なんか企画の。
企画になってる。
まあ、電波みたいなものが出てんだろうね、きっと。で、従来のリモコン式ボタンは電池の交換が必要なんだ。あれ電池の交換必要？
必要だよ、
うん、なんですが、 TOTO から発売されているエコリモコンという製品はボタンを押す力で発電し、電池も電気工事も不要なので任意の場所に取り付けられますと。はあ、なるほど。じゃあもうトイレのドアにその流すボタンをつけるなんてことは超簡単なことなんだ。しかも電気もいらねえと。しかし ドアに流すボタンをつけたところで流さない人がゼロになるとは思えないので、従来のレイアウトを変えて使用者の混乱を招くより昨今の小便器と同様に自動で流した方が確実で合理的な気はします。あー、なるほどね、うん、だから流れるタイミングを変えてほしいんだよな、俺は。なんかな、あ、だったらさ、この段はどう？もうトイレの入り口に、このトイレはあなたが立ち上がった瞬間に流れますって書いておいて、それで、その、クソを我慢しながら来た人も、あ、水が流れても油断しちゃダメなんだって分かるようにしとくっていう。
いや、でもさ、石川君の話を聞く限り、石川君は外で待ってる。で、個室から、なんと、水が流れる音がしたら、アナルが緩むんでしょ？
緩むよ。
じゃあ、どのタイミングで流そうが緩むんだから、別に、じゃあ流すなよ、じゃ
あ。乙姫は、私が仕事をしている自治体では、小学校はなし。なるほど。中学校は、乙姫が女性用と多機能トイレにはつけて、男性にはつけてませんと。はー、なるほど。中学校から、全国一律とは言えないけど、中学校からつけるんだ、乙姫は。まあ、おそらく関西のどこからと思いますけども。
あ、なるほど。
最初、中学校のトイレに乙姫をつけたときは、ああ、女子中学生になったら、女子は中学生になったらもうそういうの気にするようになるんだな。俺らおっさんの時代は違うんだな、と考えにふけりました。確かに。じゃあそれで言うと小学生の女の子は気にしないのって言ったら小学生の女の子も気にするは気にするよね、きっと。
ね、あとはご家庭の教育とかね、そういうこともあるかもね。
乙姫ってさ、さすがに家庭ではそんなに使ってないよね。
ご家庭の、教育っていうか、ご家庭の方針でなんか乙姫ついてるってパターンじゃないの？
まあなくはないと思うけど、おそらくだけど女の子はうちにいますからっつって全家庭がつけてるわけじゃないよね。もうそんなに家でまで乙姫ってそんなに多くはないと思うんだけど、実際どうなんだろうね。ま
あ、ご家庭は一応存在はするみたいだけどね。
うん、まあ、なくはないとは思うけどね。
そのなんか乙姫っていうのは TOTO の商品らしいんだけど、まあ、だから電気屋さんでは、その流水音発生器とか、
これだからさ、
音消し装置とかっていう、およそ一般的な名称になってるみたい
だよ。まあNHK 的な言い方だよねその商品名を出せないから乙姫って言っちゃった方がみんながイメージできるんだけど、正式名はこれみたいなとこだよね、きっとね。
あ、正式っていうか、一般の一般的にはあの普通名詞はこれっていう、これ名詞で言わないっていう
ね。ちなみにだけどさ、まあだから乙姫って言ったら、まあみんななんとなくイメージできるのは、もしかしたらイメージしてるのは乙姫、TOTOの乙姫のことじゃなくて、音が出てる、お手洗いのことをみんな乙姫っていう風に、だから昔で言う、携帯で写真撮ったら全部写メって言ってたみたいな、ことだよ。もう、だから代名詞だよね。音の出る便座の。ちなみにさ、稲木、他のメーカーの商品名ってあんの？
あのね、メーカーの商品名がずらずらと羅列するなんていう気の利いたホームページは当然ないわけなんだけどおよそ例えば楽天とかで、まあ、トイレの音消してくれるような商品ってないかなって思うと、そのお店の側がトイレ音消しっていう検索キーワード置いてあるから、それでそのあとは価格で一個一個調べていくと、一個一個の商品名が一応あると思うけどね、 YES400DR みたいなことはあるんだけど、
乙姫的なブランドはないのかな。
そんなのまああんじゃない。だからそれは教えてもらうよ、そのプロの人に。
トイレの面積の件ですが、最近は全てではないですが、男性用トイレを小さくして女性用トイレの面積を増やしているところもありますと。まあだから女性用の方が、まあ、男1に対して 0.6 ぐらいの割合しか便座がないと、便器がないというところがあるので、まあ、それはやっぱり女性用のトイレの方が、面積がどうしても必要だから、同じ面積だったら男性が1で女性が 0.6 ぐらいしか作れないっていうことだったから、なるほどね、女性用トイレの面積を増やしているところもありますと。それより多機能トイレを新設しているところが多いです。まあ、これは
多機能トイレを新設、なるほど、まあ、そのリフォームして多機能トイレの場所1個作りましょう、
公共施設とかじゃない、多分ね、
各フロアに必ず1箇所作りましょう、
ユニバーサル的な視点で言うと、これはまあもちろん間違ってることじゃないもんね。多機能トイレ、障害者の方も使えるし、それからお子さん、小さいお子さんがいる人も使えたりするみたいなところだから、 まあ、多機能トイレ、ね、増やすことは、まあ、時流としては間違ってないことだけど、で全く場所別の場所に新設するのはいいんですが、多機能トイレをね、従来のトイレのスペースに多機能トイレを作ることが多く、結果的に改修前よりも全体的に便器の数が減ることもあります。あー、まあそうか、そういうことだよね。元だから改修だから元からトイレの面積が決まってんだよね、その新築じゃねえから。その中に多機能トイレ、まあ面積結構必要だよ。下手したらだって4畳半ぐらいあるもんね、広いところだと。
うん、その上半は分かんないんだけど、うん、トイレの個室を何個潰すとできるのかでいうと、うん、3個は潰さないとダメかな。
潰さダメだよ、面積的に3個ぐらい必要だよ、
ちょっと絶対に。今イメージね、うん、2個じゃ足んなそうだよな。
うん、でさすがに竣工をトイレの、使用状況がどうなっているかまでは確認 してないので、混雑具合がどうなっているのか分かりませんが、回収して多機能トイレを増やした代わりに便器を減らすのはどうなのかなと思いながら仕事をすることもあります。ああ、なるほどね。だからこいつからしてみると、ああ、この面積、ああ、なるほど、トイレ3つ減らしちゃうんだ、むしろ混雑しないかな、多機能トイレ1個作ったことによって、みたいのがちょっと思ったりするってことだよね。ウォシュレットは学校ではつけないことが多いですが、後で取り付けられるように全ての大便器付近にコンセントを増設しています
と。あ、そうなんだ、それ施工、うん、電気屋さんとしてね、
だから学校オシュレットからの悩みはやがて来るんじゃないですか、これはきっと。
そうなんだね、うん、
だってサービスでつけてるとは思えないから、やっぱ指示でそういう風にあるんじゃない。今はないけど後で取り付けられるようにコンセントだけつけといてくださいみたいなことが。個人的に僕は他人の使ったオシュレットを使うのが気持ち悪いので使うことはありませんが、まあまあわかるな、
それはわかる。
知り合いの水道屋さんの社長はウォシュレットがないとクソができないと言ってて、携帯用ウォシュレットを持ち歩いてました。ああ、そういうのあるってよく言うよね。でもさ、ごめん、俺ウォシュレット使ったことないからだけどさ、ウォシュレットでお尻の穴を洗ったからって服は拭くんでしょ。
拭くよ。
うん。
そりゃそうよ。ああ、でも、うん、そのウォシュレットのモデルによるんだけど、うん、乾燥っていう風が出るボタンはあるらしいんだよね。だからそれでノーペーパーで行く人がちょっといるかもしれないね。
たださ、俺の憶測に過ぎないけどさ、携帯用ウォシュレットはさすがにさ、その乾燥機能がついてないよね、おそらくだけど。
携帯用に乾燥はないんじゃないの。
何が嫌だ、嫌でクソができないんだろう。拭くのが嫌なのかな、やっぱりそのうんこを拭くってことが嫌なのかな。結果もし濡れた部分を拭かなきゃいけないとしたら、うんこを拭くのが嫌なのかな。
ああ、これじゃあ本当に恥ずかしい、うんけど、うん、吐露すると、
うん、
お尻の、
うん、
が切れやすいとか、
ああそれはあるね、もちろんね。
髪がね、
うん、
その柔らかい硬いがさ、出先で違ったりするじゃない。でそれで拭き加減とか綺麗さ加減っていうのをうまく測れないと、
あ
っていうその違和感というかむすがゆさは。もうこれは、ね、稲垣もすごい感じてる。
あ、まあでもさ、痔を患った人とかは。なんとなくそうなんだろうなってのは分かるよね。
うん、そう、まあ本当に切れやすい、肌がや柔らかいとかね、うん、すごいバラバラなんだよな、お尻ってな。
いやだってさ、それこそ先週も知らったんですけどさ、なんかいくら調節しても水圧が俺に合わないってことあるわけでしょ、きっと。
そうだよな。それをさ、数モデルでケアしようなんてさ、大変だけどやってるところもすげえなと思うね、お手洗いの会社さんがさ。
ということで3部も引き続きトイレの話のメール紹介していきます。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。